SDF アワー、チラウミの先森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊チラウミの先森パーソナリティ、今ちゃんこと今村総長です。本日は3月20日、沖縄は3月に入り、暖かい日が続き、日中は半袖でも過ごせるぐらいの気候となり、春を通り越して夏が近づいている感じですが、リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて今夜は、令和7年度最後のチラウミの先森の放送となりますが、まずはお詫びからさせていただきます。先月の放送で紹介いたしましたラジオネーム山さんからのリクエスト、ゆいの光の方へを光の肩へと紹介していましたので訂正しお詫び申し上げます。では今夜のアシスタントを紹介いたしましょう。今夜のアシスタントは2月から広報班長として広報室で勤務している第5航空隊の小林ニート、過去2回ゲスト出演し、すっかりラジオにハマっている、いつも広報活動に積極的な、同じく第5航空隊の扇さん員のお二人です。まずは小林2からリスナーの皆様にご挨拶よろしく。
はい、SDA ハワー美ら海の先森をお聞きの皆様、はじめまして。第5航空隊で PCC 哨戒機のパイロットとして勤務しています、小林2です。現在は司令部広報室で広班長として勤務していますが、早速ラジオアシスタントとして今ちゃんからお呼びがかかりましたので、今夜を張り切っていきたいと思います。
はい、お願いします。はい、
ラジオ出演は初めてで少々緊張していますので。
結構緊張してますね。
ちょっとお手柔らかにお願いします、ね、
はい、わかりました。
ではラジオ出演3回目の大井さんにおつなぎします。
はい、 SD ファーは美ら海の先森をお聞きの皆様、こんばんは。ラジオ出演3回目と紹介され、結構プレッシャーを感じている第5航空隊で戦術航空士として勤務しています小木さんです。
本当結構プレッシャー感じてるんです。
噛みました今、はい、今夜はゲスト出演時とは勝手が違うアシスタントとしての出演ですので、いつも以上に緊張していますが、噛まないように頑張っていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いしますね。あとラジオネームはレーナーでお願いします。では今ちゃんにマイク戻します。
小林にレーナーありがとうございます。沖縄じゃないレーナーって言うんだけどね。レーナーがいい。
レーナーでお願いします。
はい、さて小林にもリスナー様に親しみを持っていただきたいので、ラジオネームで進行していきたいのですが、なんとお呼びしましょうか。
そうですね、職場では下の名前が第5なのでディエゴとか呼ばれていますが。
あ、いいですね。では慣れ親しんでる D5 でいいですかね。
はい、
はい、D5 D5 なんか沖縄ディエゴってあるんですけどね。
そうです、ちょっと似てるんでちょっと違うので
D5 でいきましょう。はい、はい、それではお待たせいたしました。今夜のゲストをご紹介いたしましょう。今夜のゲストは昨年12月16日付で第5航空隊司令として着任されました加藤智明一等海佐です。それでは加藤司令、早速ですがリスナーの皆様にご挨拶を兼ねて自己紹介をお願いいたします。
はい、美ら海の先森をお聞きの皆様、はじめまして。令和7年12月16日付で第5航空隊司令として着任しました加藤一佐です。職種は戦術航空士です。第5航空隊司令として部下隊員を指揮監督しており、任務を完遂するための訓練管理や航空機の安全な運航のための安全管理などを行っています。出身は神戸牛やワインが美味しい兵庫県神戸市で、沖縄は今回初めての勤務となります。趣味は史跡、博物館、図書館、郷土史コーナー等を散策し歴史と触れ合うこと、また読書やトレーニングを通じての心身の鍛錬、あと旅行も趣味の一つです。最近はジョギング中や各種イベントに参加した際に見られる人々の日常の営みの観察にハマっています。あと特技は中国語を少々たしなみます。今夜は海上自衛隊のことをお聞きの皆様に伝えていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
はい、加藤氏でありがとうございます。趣味のお話にございました歴史との触れ合いですが、沖縄に着任してからどこか行かれましたか。
はい、沖縄では余暇を利用して糸満平和記念資料館や姫百合の塔に行ってきました。それと沖縄は桜の開花が1月から2月と聞いていたので、早速今帰仁村で行われていた桜祭りにも行ってきました。あと沖縄にはたくさんの史跡等があるので、 今後も時間を作り、いろいろな場所を巡りたいと思っています。
あ、いいですね。まあ、沖縄はね、あの独特な文化や歴史がありますので、楽しめると思いますよ。それでは今夜は第5航空隊司令加藤一佐をゲストにお迎えして4人でお送りしますね。皆さん、今夜もゆたしくうにげーさびら
ー、ゆたしく。
ちなみに加藤司令は沖縄勤務初めてのことでしたが、ゆたしくうにげーさびらとは沖縄の島言葉でよろしくお願いしますの意味なんですよ。
ここからは第5航空隊司令加藤一佐にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、まずは第5航空隊とはどのような内容の任務を行っているのか、ディエゴから説明していただきましょう。ではお願いします。
はい、では第5航空隊の任務について説明いたしますね。
はい、
第5航空隊とは PCC 哨戒機と P1 哨戒機を運航し、日々沖縄周辺海域を中心とした東シナ海の海上防衛や海上交通の安全確保等を任務とし、警戒監視、情報収集を行っている部隊なんですよ。また要請に応じて災害派遣等を行うこともあります。あと海賊対処行動航空隊としてジブチ共和国を拠点とし、アデン湾周辺の警戒監視及び情報収集任務にもついています。
まさしく最前線で沖縄の海を守る美ら海の先盛りなんですね。
さすがですね。ラジオも3回目だとうまいことまとめるよね
ありがとうございます。
はい、
あと航空機に搭乗する隊員は操縦士のほか航空戦術士、機上整備員、音響員、非音響員、広報通信員、機上武器員、機上電子整備員の職種の隊員が搭乗しており、一つのチームとして航空機を運用しているんですよ。
はい、レイナ、ありがとう。アシストね、3回目だったらもう任せても大丈夫だね
ありがとうございます。
はい、さて、この第5航空隊で司令として勤務されている加藤司令ですが、着任の際に掲げられた指導方針政教競争についてどのような思いで掲げられたのかお聞かせ願えますか。
はい、わかりました。政教とは10か技量の高さのみならず、不当不屈の精神力、鍛え抜かれた体力、そして高い人格や人徳を備えることであると考えています。心、技、体を不断に練磨することで、いかなる困難にも立ち向かい、厳しい任務を遂行しうる精強な部隊になると信じています。また、競争とは、共に価値を創造するということです。仲間と力を合わせ、知恵を出し合い、隊員としての価値、部隊としての価値を築き上げることで、名誉と誇りの中で能力を存分に発揮し、崇高な任務を成し遂げることができると信じ、政教競争を指導方針としています。
なるほどですね。
ありがとうございます。加藤司令がおっしゃった通り、心技体を磨き上げることは大切なことだと私も思います。この指導方針を肝に銘じ、第5航空隊の一員として日々勤務していきます。
素晴らしい。
素晴らしい。はい、私も司令の指導方針の意味をかみしめ勤務していきたいと思います。では次は私からご質問させていただきます。加藤司令は初めての沖縄勤務ということでしたが、着任されてから約3ヶ月が過ぎての沖縄の印象と部隊の印象をお聞かせください。
そうですね、まずは部隊の印象ですが、第5航空隊は国防の最前線で労苦を厭わず黙々と任務に従事している部隊という印象です。他方、私たちは日本の遥か洋上を活動の場としているので、非常に重要な任務を遂行しているにもかかわらず、国民の目に触れる機会がないことは残念です。そのため、私はあらゆる機会を通じて、第5航空隊の隊員が日々活躍していることを紹介しています。第5航空隊のファンを増やし、その声援をもらうことで、隊員は励まされ、より一層任務に邁進する。こういった性のスパイラルを創出したいと考えながら日々勤務しております。次に沖縄の第一印象は観光客でにぎわっていることと、気候が温暖で時間の流れもゆったりしていることです。私はよく大野山公園に行くのですが、そこには老若男女活動的な人が多く、特にお子様連れの家族が多くて、活気と明るい未来を感じています。
加藤司令、ありがとうございます。まあ、おっしゃる通り、各部隊の任務や役割について沖縄県民はじめ国民の皆様に広く認識していただけるように、すべての隊員が広報官として意識を持つことで、第5航空軍のファン、強いては海上自衛隊のファンを増やしていくことが必要ですよね。 では引き続き加藤司令へご質問させていただきます。加藤司令が自衛隊に入隊したきっかけをお聞きしたいのですが。
そうですね、幼少の頃より母から役に立つ人材になりなさいとの教育を受けて育ってきたことが大きいと思います。
なるほど。
でまた小学生の時にイラクがクウェートを侵攻し、その後アメリカがイラクを攻撃したことは平和の脆さと国防の重要性を認識するきっかけになりました。この2つが私の思考の根底にあります。その一方で高校生になっても将来なりたい職業というものは特にありませんでした。そのため大学で学びたいことも特になく、行きたい大学もありませんでした。そうしたところひょんなことから防衛大学校の存在を知り、そこでは役に立つ人材になるために必要な教育を受けられると直感しました。また日本を守るためにも陸上自衛隊のレンジャー隊員になって最後の人になってもこの国を、この国民を守り抜くぞという強固な意志を持ってこの道に進みました。いろいろあって海上自衛官になりましたが、国防の手段が変わっただけなので大した問題ではありません。逆に私の適性を踏まえ適材適所となるように組織が考えてくれたのだと理解しています。ということで、もしかしたら陸上自衛官として、あるいは航空自衛官として今回のラジオ出演をしていたかもしれません。
加藤氏ありがとうございます。まあ、陸海空でね、このラジオやってますので、そういう可能性もあったかもしれませんね。またね、あの小学生の頃にあの国防の重要性を認識するきっかけになったとは、かなりね意識が高いですよね。
本当ですね。
私はね、あの長崎市の出身なんですが、小学生の頃にね、あの原爆資料館初めて見学した際に、はい、戦争の悲惨さを目の当たりにして、ショックを受けたことを思い出しました。
それではそろそろ今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、準備 OK ですよ。加藤司令も引き続きお付き合いお願いします。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
はい、このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。
はい、答えますよ。
今夜もリスナー様からの お便りが届いていますのでご紹介いたしますね。
はい、お願いします。
はい、では最初のお便りはラジオネームちえさんからのお便りです。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
チラウミの先森の皆様、リスナーの皆様、3月も半ばに入り、皆さんたちは転勤シーズンだったり年度末でお忙しいのではないでしょうか。先月は毎年恒例の佐世保音楽隊の定期演奏会、大変お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。チラウミの先森の皆さんたちも会場に行かれましたか。毎年この時期を楽しみにしているんですが、今回もとっても素晴らしい貴重な演奏会でした。佐世保音楽隊は長崎市内でパレードしたり結構親しまれているようですね。ふと思ったことですが、よく演奏会では前半後半に指揮者が2人分かれているのは何か意味があるのでしょうか。ちなみに指揮者は全ての楽器を弾けたりするのでしょうか。海上自衛隊といえば軍艦マーチに宇宙戦艦ヤマト、昔からパチンコ屋さんの回転 BGM に使われている軍艦マーチもテンション上がるし面白いなぁと毎回思います。また来年も楽しみにしていますね、とのお便りと長渕剛の乾杯へのリクエストをいただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りありがとうございます。おかげさまで第五航空軍音楽の夕べも大盛況のうち無事終わりました。もちろん私たちも会場に行きましたよ。さて、ご質問いただきました音楽隊へのご質問ですが、佐世保音楽隊に確認したところ、一部と二部とで指揮者が変わるのは、簡単に言うと佐世保音楽隊に2人の指揮者がいるからなんですとのことでした。
分かりやすいです、
うん、あとね、一部と二部ではあの楽曲の構成も違うので、うん、まあ、2人で行っているというのも理由の一つだそうです。
そうですね、
うん、あと指揮者でも基本的にはね、自分が演奏者として勤務していた頃担当していた楽器の演奏しかできない方が多いそうです。中にはね、いくつもね、あのやるんですけど、あのプロとしてはやっぱり専属の楽器があるそうですね。
はい、
はい、では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。 SD アワーチラウミの先森パーソナリティの皆様、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。1月23日の放送を拝聴しました。若いお二人のパワーで元気をもらいました。 お話も上手で、これからも準レギュラーで出てもらいたいです。田尻さんは様々な資格を取得されていますが、お金に関する資格も多いことがすごいと思いました。前々から思っていたのですが、ストイックな生活をする自衛隊員とお金を貯めたり、資産を形成するという行為はかなり相性がいいように思います。特に海上自衛官は洋上勤務をするとかなり貯金ができたりするのではないでしょうか。この資産形成できるという要素は隊員募集の PR ポイントになるんじゃないかと思ったりします。中鶴さんは大学で予備自衛官補として活動されていたとのこと。最近予備自衛官補の制度について初めて知ったのですが、自衛官の経験がなくても、さらに現役の大学生でも予備自衛官補になれると知って驚きました。私が大学生だったのは30年も前で、当時もそうだったのか分かりませんが、もし学生時代に予備自衛官補の制度を知っていたら志願していたかもしれません。予備自衛官補の採用枠の制限もあると思いますが、もっとこの制度を周知して各大学に予備自衛官補としての自衛隊に協力するサークルのようなものが広がると、自衛隊への理解がますます深まるかもしれませんね。それでは、寒暖の差が激しく体調を崩しやすい時期です。より過酷な状況でいつも頑張っている皆様、お体ご自愛ください。応援してます、とのお便り。藤沢のりまさの桜の歌へのリクエストをいただいてます。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロスさん、お便りに加えお気遣いまでいただき感謝いたします。確かにおっしゃる通り、感染勤務時にはね、乗組手当や公開手当など各種手当がつき、給料も増えるので、貯金もできるかと思います。また航空機の搭乗になってもね、手当がつきますし、一昨年から各種手当の比率も上昇してきてるんですよ。次に予備自衛官補のお話ですが、最近は学生や一般の社会人の方が国防に少しでも貢献したいとの思いを持って志願されているようです。チラウミの先森のリスナー様にもですね、予備自衛官補を経て正式に予備自衛官となられたリスナー様もおられますし、そのような方が増えてくるといいなと思います。さて、当選カロさんからはですね、もう一つお便りが届いていますので、続けてご紹介させていただきますね。
はい、ではご紹介いたします。 SDF アワーチュラ海の先森パーソナリティの皆様、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。2月21日に佐世保音楽隊の音楽の夕べを鑑賞してきました。素晴らしい音楽演奏でした。国民に広くこのような音楽鑑賞の機会を提供してくれる自衛隊の取り組みに感謝です。最近、元陸将補で陸上自衛隊中央音楽隊の隊長を務められた樋口貴弘氏の音楽隊に敬礼を読みました。音楽隊での仕事について書かれている本ですが、華やかな演奏の裏での音楽隊のご苦労が忍ばれます。2月20日の放送では那覇航空基地隊の関司令のお話に感銘を受けました。海に囲まれた我が国においてシーレーンの安全を守ることの重要性について国民の一人として改めてよく考えてみようと思います。第5航空軍には P1 哨戒機が配備され、ますます国防の最前線としての役割が高まってきていると思います。改めて皆さんの任務を応援していきたいです。最後に JK ナースさんの投稿、ほっこりしました、とのお便りと、セルジオ・メンデスのマシュケナダへのリクエストをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りの紹介のタイミングと収録のタイミングがね、ちょっとずれてしまい、2通続けてのお便り紹介申し訳ございません。さて、音楽の夕べですが、昨年度よりもたくさんの方にご来場いただきましたので、感謝しております。まあ、沖縄にはね、海上自衛隊の音楽隊が所在していないので、毎年長崎県の佐世保音楽隊に来ていただいているのですが、年に一度のことなので、県民の皆様も楽しみにしていらっしゃるようです。次に、先月のゲスト那覇航空基地隊司令の関久ですが、広報関連の、ね、配置での勤務経験もあり、お話も上手なので好評でしたよ。さて、那覇航空基地隊にも P1 哨戒機が配備され運用開始となりましたが、引き続き、チラ海の先森としての沖縄の海を守っていきますので、変わらぬ応援お願いいたします。
では引き続きお便り紹介していきますね。
はい、お願いします。
はい、次はラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー海上自衛隊美ら海の先森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。2月20日の放送を拝聴しました。ゲストでお見えの関司令さん、沖縄勤務は初めてとのことでしたが、沖縄そばを気に入ってくださったとのことで、一県民としてとても嬉しく思いました。もうすでに18店舗で沖縄そばを食されていて、目指せ100店舗とのことでしたので、美味しいお店にたくさん出会えることを願っております。追伸、メッセージとリクエスト曲の採用、そしてリスナープレゼントもどうもありがとうございました。次回の放送も楽しみにしていますとのお便りと、松任谷由実の空と海の輝きに向けてのリクエストをいただいております。では今ちゃんにもお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、お便りありがとうございます。今年度も解禁賞ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、先月ゲスト関司令も沖縄そばにハマっていて、週末には必ず食されているそうです。まあ、このお便りがね、紹介される頃にはすでに30店舗制覇に届いているかもですね。
はい、
もう週末ね、毎回行ってるそうですね。
40店舗くらい行ってますね。
では次のお便り紹介お願いします。
次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。今ちゃん、質問です。
はい、どうぞ。
加賀にEG35が搭載されるようになると、 EG35 は海上自衛隊の所属になるんですか、それとも航空自衛隊の所属ですか。アメリカは海兵隊なので自衛隊はどうなのか気になりました、とのお便りをいただいてます。では今ちゃん、ご回答ください。
わかりません。
わかりませんね。
いえいえ、失礼いたしました。たまにはね、ちょっと笑いをね、誘わないといけないかなと思って。はい、ラジオネーム R と M のパパさん、いつもありがとうございます。今年度もね、ほぼ解禁賞ありがとうございます。さて、いただきましたご質問について、現在防衛省からはですね、2024年の10月から11月にかけて、米海軍等の支援を受け、 F-35B の護衛艦加賀での艦上運用試験を終えたというしかまだ公表されておらず、まあ、将来的な運用についてはまだ発表されていないようです。加賀は、海上自衛隊の所属で、 F-35B は航空自衛隊所属、まあ、将来的にはね、統合運用となるのかどうかは定かではありませんが、まあ、引き続き情報収集していってね、またラジオでね、そういうお話ができればと思っております。
はい、
はい、次は本日最後のお便りかな。
はい、そうですね。
はい、お願いします。
はい、本日最後のお便りはラジオネーム山さんからのお便りです。パーソナリティリスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しんでご視聴させていただいております。
はい、ありがとうございます。
京都府北部では観光列車京都丹後鉄道丹後黒松号の車内で、海事の妙高カレーを食べて舞鶴へというスペシャルイベントを実施していました。
うん、
いいですね。イベントそのものの存在を知りませんでしたが、もしまたあればエントリーしたいです、とのお便りに加え、本日の一句もいただきましたのでご紹介しますね。寒風も凛として立つ先森を、君にもらった夢の続きを、舞鶴北水桟橋にて。
もう山さん素晴らしい。
山さん、ありがとうございます。あと、いただきましたゆいの未来はきっと輝くは番組のエンディングでお届けしますね。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム山さん、いつもありがとうございます。舞鶴地区もね、いろんなイベントを行っているんですね。次回は見逃すことなく、海事のイベント検索してご参加してくださいね。あと、今日の一句、私たち凡人にはね、なかなか奥が深いかなと。
奥深いですね。
私もね、前回ぐらいまではこのいろいろコメントとかね、今ちゃんの一句もしてたんですけど、ちょっと太刀打ちできませんねという感じで。まあ、これですね、山さんが作った一句、まあ、どのような情景の歌なのか、まあ、解説もいただけると嬉しいですね。
リスナーの皆様、今夜もたくさんのお便りいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ではそろそろ悟空支援のお話に戻りたいと思います。
はい、戻りましょう。
では私からご質問させていただきます。加藤司令は初めての沖縄勤務とのことでしたが、仕事とプライベートのどちらでも結構ですので、今回の沖縄勤務での目標やチャレンジしてみたいことはございますか。
そうですね、職務上では 第五国隊を日本一盛況で誇り高い部隊にすることですね。
すごい、
はい、
そのためにも地域の方々と共に歩んでいきたいです。
素晴らしい。
またプライベートでは那覇マラソンで第23回大会以来の自身の記録を破ることを目標としています。
はい、ありがとうございます。まあ、職務上でのね熱い思いは伝わってきましたね。ちゃんと2人伝わったかな。
はい、
伝わりました。
頑張ります。
はい、今夜のね明日さんと2人は悟空の隊員ですので、加藤司令の思いを受けてついていってくださいね。
はい、はい、頑張ります。
お、ちょうど息ぴったりですね。
はい、
あとプライベートにおいては、自己新記録を目指して頑張ってください。
はい、前回は確か5時間40分ぐらいでしたので、はい、今回は5時間以内での完走を目指したいですね。
はい、無理しなくてですね、まずは完走ということでですね、那覇マラソンもね、今結構応募がかなり多くてですね、市民マラソンとして親しまれていますけども、
はい、
応援してますので頑張ってください。
はい、
では最後のご質問となりますが、加藤司令が思う海上自衛隊の魅力についてリスナーの皆様にお伝えいただけますか。
はい、わかりました。海上自衛隊の魅力はたくさんありますが、まず日本にとって海の守りは国家の生命線であり、私は海上自衛隊が国防の最前線にして最後の砦だと思っています。なぜなら四面環海で資源の乏しい日本は、海上交通路が破壊されてしまうと直に干上がるのは歴史が証明しているからです。破壊の主たる手段は潜水艦になるでしょうし、その潜水艦に対抗できるのは海上自衛隊しかありません。ご先祖様が代々命がけで守ってきたこの国、この土地、この文化を、また一緒に暮らす家族を、そして未来を託す子供たちを自らの手で守りたいという崇高な使命感を堅持している方には海上自衛隊が一番おすすめです。
おすすめです。
はい、あるいはとにかくお金を稼ぎたいという金銭欲の強い方にも海上自衛隊が一番おすすめです。
おすすめです。
おすすめです。
他自衛隊と比較した場合、一番給与が多いのは海上自衛隊です。
まあ、勤務環境によってね、まあ、いろいろな手当もつきますしね。
そうですね。
うん、
また職場環境や生活環境も日々改善が図られていますので、毎日のログインボーナスも夢ではありません。
なるほど。
その他海上自衛隊はいろいろな活躍の場を提供してくれるので、世界を股にかけて勤務がしたい方や、ディープな世界に足を踏み入れたい方にもおすすめです。受験したいけど学力が足りないという方もいるでしょうが、努力は裏切りません。合格という最終目標は高く見えても、いつまでにこれを覚えようだとか、来週はこの弱点を克服しようといった形で、毎日コツコツと計画的に粘り強く取り組んでいけば、そのうち手応えを感じ始めるものです。小さな自信が次なる意欲をかきたてるはずです。私も随分高望みをして受験したのでよくわかります。その受験の経験があったからこそ、その後の勤務においても努力の継続の重要性や、粘り強く取り組むことで問題は解決できるという自信を得ることができました。決して無駄にはなりませんので、めげずに頑張ってください。
ありがとうございます。海上自衛隊の魅力に加え、受験希望者へ向けてのメッセージもいただき、感謝いたします。確かに海上自衛隊でしか経験できないことたくさんありますし、自衛隊への入隊コースもいろいろなコースがありますので、詳しくはね、お住まいの地域の地方協力本部へお尋ねください。ではここからは第五航空軍からのお知らせです。レーナーよろしく。
はい、第五航空軍美ら海の関森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等お寄せください。なお、住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずにお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、漏れなく、美ら海の関森から第五航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページ、または SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくと、メール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍と検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いいたします。
はい、レイナありがとう。ではね、そろそろお時間となりましたので、最後にゲストの第五航空隊司令加藤一佐にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。ではよろしくお願いします。
はい、本日は貴重な時間をいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
このような機会を得て海上自衛隊のことを皆様にお伝えできたことは有意義なことだと感じております。最後にお聞きの皆様にもう一言お伝えしたいことがあります。先日防衛大臣が沖縄を訪問され隊員を激励してくださいました。日本政府として最も重要視しているのが南西地域を含む沖縄県の防衛です。自分の国は自分で守る、地元出身の隊員が増えることを切に願っています。海上自衛隊が責任を持って人の役に立つ人材に育て上げますのでご安心ください。体力がなくても徐々についていくものです。仲間と一緒なら不思議と困難も乗り越えることができます。過去にやんちゃをしていた方もそんなことは関係ありません。人生やり直せます。引っ込み思案な方も歓迎です。あなたの素敵な側面を仲間が掘り起こしてくれます。海上自衛隊はマリアナ海溝よりも懐の深い組織ですので共に素晴らしい人生を歩みましょう。
はい、加藤氏で熱いメッセージありがとうございます、ね、昔やんちゃしてた私もちゃんと定年まで勤め上げてますので大丈夫です、それではこれからも月1回のペースで放送していきますのでどうぞよろしくお願いします。ゲストの第5航空隊司令加藤一佐、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみに、一平二平デビルとは、まあ、沖縄の島言葉で、本当にありがとうございましたの意味です、うん。それではこれからも美ら海の咲き森を応援してくれるかな。
いいさ。
SDF アワー美ら海の咲き森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。